さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユニュンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、聞いてみそらしユニュン白書始めたいと思います。今日はですね、まあいつもなんですけど、寝不足で3時過ぎぐらいに寝て、ほんで朝6時に起こされて、まあ遠足っていうかね、なんか校外学習みたいなのが子供の、学校であって、でそれのお弁当作りをしないといけないということで早めに起こされて、でまあお弁当作って、でその後もあとはもう時間になったら自分たちで行ってねって言って二度寝をしたんですね。でまあ案の定1時間寝るはずが2時間寝てしまいまして、まあちょっと遅刻気味なんですけど、まあ今日はね自由出勤というか、まあいつも自由出勤なんですけど、今日はまあまあ遅刻っていうこともなく、まあちょっと遅い目だねぐらいなんですけど、ちょっと今まだ若干寝ぼけてますね。でこの寝ぼけてる話をしようと思うんですけど、寝ぼけてる話ちゃうな、起きんのめっちゃ嫌でしょ。朝もう朝ほんま布団から出たないわっていう、毎日が続くじゃないですか。これから冬だしね、寒いしね、もうせっかく一晩温めたお布団、もういつでもお布団に帰りたいいつでもぬくもりたいもう出れへんっていうね、日々が続くんですけど、私いつもねそういう時にね、どうやってお布団から出るかっていう話をしたいんですよ今日はみんなどうやってお布団から出てます？すんなり出てますか？すんなり出れますか？あの天国から地獄のキーンとした空気の中に、でいろいろ考えた結果、まあ外の空気を温めればいいんやっていうのはあるんやけど、まあそうもいかないと、まあそう空気温めるにもなんかエアコンつけたりね、なんかいろいろファンヒーターつけたりねするにも、まあ一回は布団から出んとあかんと、まあもう布団と空気と私みたいな、こうちょっと寝ぼけてんな、ほんでですね、まあそういう一瞬寝室から出たところでまたリビング行ったり、なんか着替えに行ったりとかも、結局はね、結局は出ないとダメなんですよ布団から。もう絶対に仕事いかんなんしね、休めたらええけどいかんなんし、締め切りあるし、もうしゃあない、出る、意を決して出るっていう時に、もうね布団の中で私が一瞬、ああもうお布団から出たくないって思った瞬間にやることがあるんですよ。もうこれをね一回思うと、ずっと思っちゃうでしょ。あと1分、あと2分とかね、ダラダラしちゃうんで、あもう1回目に、あ布団から出たくないって思った瞬間にこれを考えるっていうことを決めてるんですよ。まあ要は心を 無にするって厳密に言うと無にはなってないんですけど、どういうことかっていうと、あの私はもう感情を持たないロボットであると仮定してロボットがベルトコンベアに乗って、まあ、ロボットって言ってもちっちゃいこうおもちゃの可愛いやつやねんけど、私の想像の中ではそのロボットがベルトコンベアに乗っけられて、なんかいろんな人たちのなんか手によってこうパーツをつけていかれるんですよ。あのこういろんな腕ひっつけたり、なんかちょっと服的なの着せられたり、なんかこうパーツをね耳つけてもらったりとかいうのをずっとこうベルトコンベヤーに私は乗ってるだけで、あの他の人がこうやってくれていく、全部パーツつけてってくれる、で一体完成していくっていうことを、もうただベルトコンベヤーに私は乗ってるだけっていうロボットとしてねっていう絵面が浮かぶんですよ。でそれをもう浮かべて心をもうね、寒いとかね、いや会社嫌やとかね、学校嫌やとか、なんかあれするの嫌やとか思ってると余計ね動きも鈍くなるんで、あの顔とか洗いながらお化粧して顔、顔洗って着替えて化粧して、なんかお弁当持ってとか、なんかこうやることをもう淡々とやる、その淡々とやるためだけにベルトコンベアに乗ります。私ベルトコンベアに乗りますっていう心を、厳密には無にはしてへんねんけど、もうあ嫌やって思ってもやらなあかんっていう時が来たら、なんかもうシャットダウンするんですよ。五感をシャットダウンして、もうこのベルトコンベアに乗ってる自分を想像して、そのいろんな感情を殺すんですよねちょっと変かな私そしたらね、もう嫌々なことも、まあ、やらなあかんじゃないですか、まあ、化粧ぐらいせんでもいいかもしれんけど、まあ、着替えはせんなあかんでしょう。髪の毛とかね、髪の毛もまあいいか、うん、ほんでまあとりあえず車乗ってこうやって会社行かなダメなんですよ。で嫌やなとかね、あめんどくさいなとか思い始めると、もうその準備とかするときはもう何も考えずベルトコンベアに乗ってされてるがままに、実際は自分がやってんねんけど、あそれに気づいたあかんねん、自分がやってるって気づいたあかんねん、うん、気づかず私ロボットってベルトコンベアに乗ってるだけ、何も考えずに淡々とトイレに行ってね、着替えて靴下履いて、化粧めんどくさい下地して、なんか日焼け止めしてファンデーション塗って、アイシャドウ塗ってアイライン塗って眉毛描いて口紅塗って頬紅して、あーめんどくさいって思った人、あーかんかんかん私ロボットやったっていう話ですわ今日は。もうだいぶ寝ぼけてんな、はい、まあそんなわけでベルトコンベヤーになってこうやってあの車に乗って会社に向かっているわけなんですけれども、 こないだね、もうほんとがっかりしたんですけど、正倉院展をねせっかくチケットが2枚あったのに、まあもっといっぱいあってんけど人に配っちゃったけど、もうあったのに、なんと日にちをね、最終日に行こうと思ってたんですけど、日にちをね間違えて、うん、終わっちゃってましたね、気づいた時にはね。あーがっかりです。毎年正倉院展を楽しみにしてたのに、チケットもあったのに、うっかり。手帳とかにも書いててんけど何を間違えたんかな、もう明日行くわとか言って母親にも言ってたのに、うん、バッチリ間違えましたね。はい、それで次は正倉院展のお話をしようと思ってたのに、まあそれができなくなり、こうして寝ぼけた話をしてるわけですね。あもう本当に、いやなんかみんなこういう場合ってこういうことを考えるとかっていうなんかルールとかあんのかな。みんなそんなん考えないですかね、皆さんはね。
この先左折専用レーンがあります。
はい、あります。さあ今日も今日と次ぐらいが今月のパート先の締め切りがアリーノですね。そして今月いろんな締め切りがまだあるんですよ。あと10日ですね、やばい。あの友達とね毎月1回あの絵を描きに行くんですよ、関西のあちこちにね。そのあちこちに描きに行った絵をまあ1人、まあ休みとかも入るんで10枚、8枚から10枚とか毎年できるわけで、それを全員、まあ、5、6人いるんですけどメンバーが、あ5人かな、その絵を集めて一冊の画集に毎年まとめようっていう話をしてるんですね。で、まあ、順調に何冊か出してて、今年で13年か14年とかになるんですけど、ただあのその一冊にまとめるっていう、よいしょ、一冊にまとめるっていうのがまあ私メンバーの中でね私しかできなくって、
で、この先踏切です、
うん、まあこう言っちゃなんですけど、なんかまあ、 あのボランティアで作るんですけど、データでね、あの何が大変って、あの一番忙しい私がね一冊作らないといけないってことで、時間でボランティアやから後回しにするんですよね。で後回しにして先やらなあかん仕事とかをやるとですね、全然時間がなくって、ちょっとねついにね、4、5年遅れてますね。だって今5年ぐらい前の画集を作ってて、でもあの2年ごとにまとめようみたいなにして、なんか今4年前5年前とかの2年分を一冊に作ってるんですけど、ここで問題があって、私がね塗ってない絵がいっぱいあるっていうね。みんなは塗っても提出してくれてるんですよ、締め切り守らんなんて。1回目の締め切りも2年ぐらい前やもんね。で私未だにさ絵が塗れてないんですよ、その5年とか4年前の。いっぱいあるんですよそういうのが。でももう年内に必ず一冊は画集を出そうって、出そうって言ったって、あの2、30冊作って全国のこう同じ絵を描いてるような仲間がいて、そこの講師に送って で生徒さんに回し見してもらうみたいなんで、別にあの販売したりとかそういうことではないです。仲間内だけで作るっていう画集なんですけどね。これもうほんま色塗りもこう結構時間かかるんで、ついついあの急いで塗らないといけない絵を優先しちゃって、まあ後回しになってるんでね、ついにこういう追い詰められる羽目になり、今年もあと1ヶ月と10日ですよ。うん、私は年内に画集を発行できるのであろうか。しかもあの自分のページの紹介ね、まあ、毎回なんかいろいろこういう紹介の方法をしようとかあの考えるんですけど、今回は好きな画家さんとかね、影響を受けた画家さんとか作家さんとか、まあ、何でも小説でもいいんですけどのを絵で表現しましょうみたいなテーマで、まあ、あのなんていうかな、あの模写ですよね、画家さんやったらね、その人描いた画家さんの絵の模写とかをするんですけど、まあ 4,5 人紹介するんですけど、まあまだ1人目の模写ですね。それも描かなあかんし、画集のメインの絵も描かなんしみたいなことになってね、デザインはほぼもうできてるんですけど、はい、まあそういうお金にならなくても楽しい締め切りっていうのもありましてですね、まあぼちぼちやっていきたいと思います。はい、ではそろそろ、会社に行ってまいります。
ゆんゆん白書。
はい、ただいまです。お家に帰ってきて今はですね、なんと深夜2時20分ぐらいですね。だいぶ時間差になりましたけれども、はい、ですね、ちょっとユンハクハッシュタグを読んでおこうかなと思います。はい、では、11月13日ガーネットさんからいただきました、153日目拝聴。創作は楽しいけれど孤独な作業、本当その通りですよね。とても共感しながらお便り聞いていました。そして目から鱗だったのが自分で自分を褒める、これはいいですね。私も早速実践していきたいと思いました。で続けて、ちなみに私もコーナー名を考えさせていただいたのですが、プチユンアート話というひねりのないものしか浮かびませんでした。わら、また何か良さそうなものが思いついたらツイートしたいと思いますといただきました。ありがとうございます。ガーネットさん考えてくださって、プチユンアート話、プチユンアート話、うん、そうやな、いや、もうちょい短めにケチつけちゃった、ごめんなさい。そう、でもね、本当自分のことはやっぱ自分がね褒めてあげないとダメですね、くじけちゃうからね、自分を信じる。はい、大事。続けてね、ガネットさん154日目も拝聴。大阪でのフェルメール展、私も当時行きましたよ。もちろんお目当ては青いターバンの少女、かっこ真珠の耳飾りの少女です。一目見たいと行列に並び、本当に数十秒の対面でしたが、あの時の感動は今でも覚えています。そして梵鐘の竜頭の口がバラモスには吹き出してしまいました。わら、確かにそう見えますよね。私も最初は絵画展ばかりに行っていたのですが、ガレとの出会いと正倉院展に行ってから、根付展や、これこうこうこれなんて読むやろ、こうつぼ展、 香る壺店などにも行くようになりましたといただきました。これなんて読むんやろうな。こうちょっと待ってくださいね。香り壺、この読み方わからんな。あ、香語店、香る壺って書いて、香語と読むそうですね。すごいなぁ。へぇ、そんな読み方なんですね。まあ、お香を入れておく壺のことですね。そういう展覧会もあるんですね。なんか、おしゃれっぽいな。はい。ということで、正倉院展もね、ほんと私も行きたかったんですけど、もうチケット無駄にしてしまってショックでしたね。ガンネットさんもフェルメール展行かれてたんですね。もうあの時すっごい並んでましたよね。で、私あの回で一番並んだ展覧会のことを言うの忘れてたんですけど、一番過去最高に並んだのが、3時間半から4時間ぐらい並んだんちゃうかなっていう、京都博物館やったかな、京都市立博物館やったかな、鳥獣戯画展ですね。これもダントツ並びました。はい、もう2時間どころじゃなかったですね、入るのにね。でもこれはね、数十秒と言わずに、まあもうちょっとじっくり見れたかなと思います。だからその分ね、並ぶ時間も長かったんですけども、ちょうどねその時に鳥獣戯画の巻物がなんか表裏剥がしてどうたらこうたらどうたらこうたらってちゃんと説明さなんねんけど、ちょっと調べたらわかるんですけどね。ちょっとまた鳥獣戯画展については今度喋りたいと思いますけども、あの時が一番並びましたね。その次がフェルメール展ですね。他3位が、並んだ順でいくと、小川さん、下の名前なんだかな、小川和夫展ですね。これは兵庫県立美術館だったと思うんですけども、これは、ジブリの背景を描かれた方の展覧会でした。うん。これが3位ですね。並んだのがね。はい。その他は、まあ、どっこいどっこいの、感じかな。はい、そんな感じで、はい、いろんな展覧会ね、私もガレーはあんまり見たことないかもしれないですけど、ガーネットさんガレーとの出会いでね、絵画展以外のものも行かれるようになったってことでね、ちょっと興味ありますね。ガレーどんなんかな、あれかな、ガラスとかかな。あ、ガラスですね。エミール・ガレさんね。はい。ガラス工芸家。アール・ヌーボーを代表する。あ、はいはい。ああ、行ったことありますね。ガレ展。あります、あります。これは、どこで行ったかな。兵庫県やったかな。あ、ラリック。はいはい。あ、これ行ったかな。あ、これって言って分かんないですね。はい。あ、でも見たことありますね、本物ね。なるほど。すっごい綺麗ですね、アルヌーボーのね。はい。ありがとうございます。そして次、キビの団子さん。ハッシュタグ、おとがめフェスは、YouTube、ポッドキャストでいつでも開催中ですよ。ということでいただきました。ありがとうございます。そうですね。おとがめフェスっていうのはね、おとがめさんの、ポッドキャストの、フェスティバルみたいな、ポッドキャストのフェスティバルっていうのかな、いつでも聴ける、音楽フェスみたいなのを、されてるんですけども、そう、YouTube でも聴けるんですよね。そっか、ポッドキャストでも聴ける。私、この間からちょっと結構探し
して聞こうと思って探したんやけど、たどり着かなくって、なんかね、ちょっと難しかったんですけど、でも、この間見つけました。はい。ぼちぼちね、結構長い時間されてるので、ぼちぼち聞いていきたいと思います。ありがとうございます。そして次、春ママさん、ユンユンのアート講座、普通ですね。ユンユンのアート語りとか、ひねりって難しいといただきました。ありがとうございます。名前ね、考えてくださったんですね。もうなんかみんな本当にありがとうございます。もう、ユンユンのアート講座。講座はちょっとね、あれですよね、教えてる感じになるけど、私全然素人なんで、教えるほど知識ないんでね、調べたことしか語れないんですけど、アート語り、これもいいですね。ユンユンのアート語り、プチアート語り、プチミニアート語り、さあな、はい、もうちょっと考えたいと思います。はい、虹パパ生活さんいただきました、ハッシュタグイヤサガ4拍ドアラジとついてますけども、ユンユンさんの超絶メモを製本して出版してほしいわ。多ジャンルにわたる面白メモといただきました。ありがとうございます。そんなすごいメモじゃないけど、この間ね、ドアラジさんの方でゲストにお呼ばれさせてもらってですね、ドラゴンクエスト10での中のコンテンツで、アストルティア防衛軍っていうね、コンテンツがあるんですけども、まあ、それを、まあ、何も知らないユンユンに教えてみようみたいな感じで、参加してきたんですけども、その時になんか説明を受けてる時にメモを取ってたんですね。うん。で、そのメモがなんか面白かったんかな。私は結構ちゃんと真剣にメモを取ってただけなんですけどね。はい。それをちょっとこう、古文書っぽく加工して、ツイッターの方にアップしたんですけど、多分それを見られてね、褒めてくださってるんですね。はい。いやー探しましたよの番組でゲストに行かせてもらった時は、何も知らないユンユンに、ガンダムを教えようみたいな回がありまして、で、その時のメモもなんかみんなになかなか好評やったんですけど、今ね、私の、ユンユン白書の、公式じゃない方の私の方、普通のユンユンの方の、ツイッターのヘッダーに、今その、なんていうの？ガンダムの方のメモを、ちょっと加工してね、ヘッダーにしてますけど、よかったらね、見てみてください。なんか、ね、普通に真面目にメモ取ってるだけなんで、全然どこが、面白いのかが、私には分からないですね。全く分からないですね。真剣に書いてるんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、最後、オルネポ&ヒルネポさん、桃屋のおさんですね。私、右に曲がれるんですって、免許証見してくださいといただきました。冒険152日目のね、聞かれたみたいですけど、ありがとうございます。免許証見せてもいいですけど、右に曲がれますとは書いてないですよ。はい。ま、曲がれる時もありますけど、曲がれない時もあるっていうね、感じですね。どっちかっていうと左折の方が得意ですけどね。だから家に帰る時も、なるべく右折で帰らないように気をつけてるんですよ。車庫入れの得意な方角、方向っていうのがあって、まっすぐ行って右折で、こう、入った方が近道なんですけど、わざわざ、ぐるっと回って左側から、車庫入れできるように、左折左折で帰っていくっていうことは、毎日してますけどね。 なんか車庫入れの時の方向って好きな方向ってないですか？みんなないんかな。私なんかこっちの方が得意っていうのがあって、うん、車庫に対して左側から、はい、なんていうの、切り返して後ろから入るっていうね。右から行ったらもうめっちゃ何回も切り返さないと入らないんですよね。はい、なるべくそうしてます。はい、それがね、今年そう免許はゴールド、これでもね一応ゴールド免許なんですけどね、この間誕生日やったんで、免許更新行ってきたんですけど、いつもね、写真をね、まあ自分で家で撮って、それをまあ、自分で、ちょっと、シミとか消してね、加工して、持って行ってたんですけど、ちょっと今回あまり時間なかったんで、普通に、なんていうの、照明写真の、ボックスみたいなところで撮るやつで撮って背景選んでみたいなんで撮ったんですけど、これもあんまり良くなくってね、これ背景を青とかにすればよかったのに、なんかこうベージュのグラデーションみたいなやつに変えたんね、ちょっと変わってんなと思って、それにしちゃったら、なんかこう、すごい、ボケーとした感じのね、閉まらへん感じの、なんか照明写真になっちゃってね、まあ、確認して、それで OK 押したのは自分なんですけど、あ、これ、この免許証で5年やっけな。ゴールドやったら 5年かな ?3 年かな、ね、付き合わなあかんと思ったらちょっと憂鬱でしたね。やっぱり家で自分で撮ってね、若干の加工をして肌白くしたりとかね、はい、した方が良かったなぁと思ってね、ちょっと後悔してますけど。はい、そんなわけでハッシュタグいただきました、ありがとうございます。でね、そうそう、新コーナーのね、アートのお話、プチ5分でわかるみたいなやつなんですけど、さっきちょっと話しながら思いついたけど、前ちょっと宣伝っていうか、ポッドキャスト配信しましたっていう時に、ハッシュタグで、ユン見聞録みたいなのをつけたんですよね。ね。つけたんですよ。勝手に。それそのままいいんちゃうかなって今ちょっと思いましたね。ユンユンのアート見聞録とかそんな感じでどうですかね。なんか見て聞いてきたことを話すみたいな感じで、まあ、ユン、略すとユン見聞録、うん、ユン見聞話、まあ、見聞録でいいか。ユンユンの、アート見聞録。まあ、そんな感じでいきましょうかね。はい。とりあえずね。はい。ということで、そのね、見聞録の方は、一応で、ね、自分的なルールとしては、必ず自分が、実際に見てきた話、見た話、をしたいなと思ってるので、まあ、不定期になるかと思いますけど、あと過去に見に行った展覧会とかっていうのも、含めようと思ってるので、まあ、相当の数行ってるのでね、まあ、ちょいちょい挟めるかなとは思いますけども、まあ、なるべく、リアルに行ってきたものをすぐにね、なるべく話したいなと思っております。はい、そのぐらいかな。うん。まあでも私そんなに本当に、なんていうの、美大を出たわけでもなく、こう、アートに詳しいわけでもないのでね、自分が見てきて感じたことを喋るで、まあちょっと調べてみたいな感じにしたいと思いますけれどもね、楽しみにしててください。では、そろそろ、お宿に戻ります。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグでユンハク、ユンはひらがな、ハクは漢字の白で投稿してください。 DM でも結構です。ユンユンハク書のブログの方にツイッターのアカウントやメールのアドレスなどを書いております。ユンユン白書で検索してみてください。